2ページから5ページ。特集1。守ろう、岡谷の森と湖。特集1。守ろう、岡谷の森と湖。岡谷市は、諏訪湖や天竜川をはじめとした水環境や、地域の7割近くを占める森林など、豊かな自然環境に恵まれていますが、近年、諏訪湖では、皮脂の大量繁茂という課題に直面しています。このような中、令和8年度から、森と湖の自然環境再生事業が、新たにスタートします。この事業は、諏訪湖で除去した皮脂を堆肥化し、その堆肥を使って里山で植樹を行うという、森と湖における再生の循環を実現するものです。市民、事業者、行政が連携して行うこの自然再生活動は、単なる問題解決にとどまらず、地域全体の環境循環を構築する持続可能な取り組みとなります。写真が2枚あります。1枚目、皮脂除去作業の様子。2枚目、植林の様子。特集ページ、背景写真の説明。ページ上半分に、山彦公園の広場から諏訪湖を一望する写真があります。写真の半分を占める青空部分に、緑色の太文字で、守ろう、岡谷の森と湖。と書かれています。写真手前は公園の緑、真ん中には大きく諏訪湖が広がり、諏訪盆地の向こうには遠く八ヶ岳が見えます。以上、背景写真の説明終わり。森と湖の再生循環。森の豊かな恵みは雨水などによって湖へと運ばれます。流れ込んだ栄養分は、湖に生きる生物の命を育む糧となります。一方で、湖面に広がる皮脂の大量繁茂にもつながっています。皮脂も自然の一部ではありますが、過剰に繁茂してしまうと、湖の生態系バランスや水質に影響を及ぼしてしまいます。そのため、過剰な分は人の手によって、湖から除去しなければなりません。除去された皮脂の一部は、そのまま廃棄するのではなく、貴重な有機資源として活用します。堆肥化することで、栄養豊富な土壌改良材へと生まれ変わるのです。そして、この堆肥を、再び森へと還元します。土に還ることで、樹木の成長を助け、森の生命力を豊かにします。このように、人の手を得て森から湖へ、湖から再び森へと帰る一連の循環は、自然の恵みを大切に生かし、持続可能な地域づくりに貢献する象徴的な活動と言えるでしょう。森と湖の循環イメージ図。二つのイラストがあります。1、栄養分の循環を表したイメージ図です。森林から茶色い矢印で、栄養分の流出とあり、諏訪湖に続いています。矢印の横には、雨、川、地下水などの自然現象と書かれています。諏訪湖からは、緑色の矢印で、皮脂の堆肥化とあり、森林へとつながります。矢印の横には、人の手による環境活動、と書かれています。半円の矢印二つが、それぞれ森林と諏訪湖をつなぐことで、循環していることを表しています。2、森と湖が人の手を介して循環するイメージ図です。茶色の太字で、森を守り育てるとあり、文字の横に、両手を揃えて広げた手のひらに、土に生えた新芽を乗せているイラストがあります。スペースを空けて下には、緑色の太文字で、諏訪湖を守り育てるとあり、文字の横に、同じく両手を揃えて広げた手のひらに、諏訪湖の形をした水を乗せているイラストがあります。二つのイラストの間には、茶色と緑色の半円矢印が 輪のようにつながり、それらが循環している様子を表しています。以上、イラストの説明終わり。この活動を力強く進め、未来へつないでいくためには、多くの市民に理解を広げ、共に活動する仲間を集めることが不可欠です。特に、次世代を担う人材を育成していくことが重要となることから、岡谷市では、環境教育コーディネート事業などによる学びの場の提供、小学生を対象とした岡谷子どもエコクラブなどによる体験型の環境学習を推進し、地域の環境保全への関心を高めることで、環境に関わる人材の育成に努めています。諏訪湖の保全、皮脂除去の必要性。皮脂とは、諏訪湖には昔から皮脂が生育していましたが、水質改善や水深の変化などにより、皮脂にとって繁殖しやすい環境となり、大量繁茂しました。そのため、新たな問題が発生しています。皮脂は湖底に根を下ろし、茎は水中から水面に向かって長く伸び、湖面に葉を広げる性質があります。湖底の栄養分を吸収するので、水質改善に効果があり、魚類の隠れ家になるなどの利点がある反面、貧酸素の原因の一つになるなど、問題も指摘されています。諏訪湖の湖面を覆い尽くす皮脂の写真があります。なぜ皮脂を除去しないといけないの？三つあります。一、皮脂が繁茂すると、太陽光が皮脂の葉に遮られてしまい、湖底で繁殖する沈水植物は光合成ができないので、水中に出される酸素量が少なくなってしまいます。2. 船舶の航行に支障が生じるほか、ゴミや魚の死骸などが絡みつき、景観を阻害します。3. 水草が枯れて湖の底に沈むと、腐って分解されるときに、水の中の酸素をたくさん使ってしまいます。貧酸素になると、二つあります。一、貧酸素になると、そこ近くで暮らす生き物が、大きなダメージを受け、魚介類などが死んでしまう、生息できる範囲が大きく減ってしまうという影響が生じます。これにより、魚介類の分布や量が変わってしまうことから、水産資源に影響を及ぼすこともあります。二、平成28年に発生したワカサギなどの大量死も、貧酸素水域の拡大が原因の一つと言われています。イラストがあります。エコライフ岡谷ニュース22号記事を参考に作成。諏訪湖に皮脂が生えている様子を断面図にして、大気中、湖、湖底をわかりやすく表しています。湖底から伸びる幾本もの茎が湖面で多くの葉を茂らせ、太陽光を遮っています。黄色い矢印で太陽とあり、光が湖面に向かっていますが、広がる皮脂の葉で遮られ、大気中に太陽光がとどまります。湖底まで光は届かず、湖面上で光合成が行われ、灰色の矢印で酸素が大気中に放出されています。湖底に生える植物が赤い点線に囲まれ、太陽光が届きにくく、水中に酸素が放出されないとコメントがあります。以上、イラストの説明終わり。皮脂の密度を薄くするため、除去作業が必要になります。諏訪湖では、長野県が水草刈取船で大量の皮脂を除去していますが、船が入れない浅瀬や岸近くでは、人の手による抜き取りが不可欠です。岡谷市では、平成24年度から、環境市民会議岡谷をはじめとする団体や市民が連携し、この重要な手作業による皮脂除去活動を継続しています。除去した皮脂は、森が蓄えた栄養は、やがて諏訪湖へ流れ込みます。 その栄養分を含んだ固定に根を張る皮脂にも、たくさん栄養が含まれているため、除去した皮脂を乾燥、発酵させることで、堆肥化することができます。堆肥化前の皮脂と、堆肥化された皮脂の写真があります。堆肥化前の皮脂は緑色で、堆肥化された皮脂は、乾燥、発酵を終えて、茶色くなっています。以上、写真の説明終わり。森の育成事業。森は私たちに豊かな恵みをもたらしますが、自然の回復力が失われ、木々が自力で育つことができない場所では、土壌の基盤整理や植林といった人の手を加えることが不可欠です。令和8年度からは、市内の森林区域の一部で、環境市民会議岡谷をはじめとした市民団体、事業者などと協力して、皮脂を堆肥化し、栄養豊富な堆肥を森の土壌へと還元する取り組みを始めます。この事業によって豊かな土壌が形成され、木々の生育環境を整え、健全な成長を促すことを目的としています。この循環により、生命力あふれる豊かな森の再生を目指します。内容、3項目あります。1、森林育成のために植樹を行う肥料として皮脂の堆肥を使用する。2、水や栄養がたまりやすい環境の整備。3、森林での環境学習。植樹の際に皮脂の堆肥をどのように活用するのですか？苗木を植えるために掘り起こした土と皮脂の堆肥をしっかりと混ぜ合わせます。そして、混ぜ合わせた土と堆肥を掘削した穴の底に戻し、その上に苗木を植え付けます。山の斜面に植樹をしたイメージ図があります。図の説明。木が2本あります。1本目、植え替え用掘削位置とあり、山の斜面に植えた木のイラストです。掘削した穴の部分に入れた土の色を変え、皮脂と堆肥を混ぜた土を使っていることを表しています。茶色い山の斜面に対して、穴の底に細く黒色、その上に灰色の土を入れています。竹炭足す土足す皮脂堆肥とコメントがあります。2本目、同じく山の斜面に植えた木の根元に丸太が置かれているイラストです。土留め、丸太とコメントがあり、木の根元に丸太を置き、土の流出を防ぐ工法を表しています。以上、図の説明終わり。豊かな森が育つことのメリットは何ですか？豊かな森は多様な植物や動物が息づく豊かな生態系を育み、生物多様性の保全に大きく貢献するとともに、森林浴やハイキングを通じて心身のリフレッシュや健康増進を図ることができ、暮らしに潤いを与えてくれます。また、森の木々は光合成により大気中の二酸化炭素を吸収し、地球温暖化対策に大きな役割を果たします。さらに、緑のダムとして水不足や洪水を緩和しながら、安定した水の供給を可能にする水資源寛容機能として重要な役割も担っています。このように、豊かな森は地球規模の環境問題から私たちの日常生活に至るまで多岐にわたる良い影響をもたらしてくれます。問い合わせ環境課内線1445-1446。6ページ、7ページ。特集2。岡谷市月のアグマゾーニング管理実施計画を策定しました。特集2。熊の被害に遭わないために。岡谷市 ツキノワグマゾーニング管理実施計画を策定しました。岡谷市でも熊を目撃したという情報が多く寄せられています。熊による人身被害を防ぐために、今年度より導入した岡谷市ツキノワグマゾーニング管理実施計画についてお知らせします。市内を熊の保護や捕獲の基準に応じて3つの地域に区分することで、出没時の対応方針を明確にして迅速な初動対応につなげるほか、ヤブの仮払いなどによって出没そのものの抑制を図ります。各地域の特徴、主要生息地域、奥山、森林域、熊の主要な生息域、対策、原則として捕獲許可しない、干渉地域、奥山林、熊と人の活動が重複し、熊が人に警戒しながら活動する地域、対策、原則として捕獲許可しない、排除地域、市街地、住宅地、農地を含む集落、農業を含め人が日常的に活動する地域、対策、被害を生じさせていなくても有害捕獲を許可する。岡谷市ツキノワグマゾーニング管理実施計画地域区分マップが載っています。岡谷市を3つの区分で色分けしています。判例、緑、主要生息地域、黄色、干渉地域、赤、排除地域。マップの緑色部分、熊の主要生息地域から大きな黄色い矢印が飛び出て、次の項目に飛びます。重要、各地域で市民の皆さんにお願いしたいこと。主要生息地域では、4項目あります。1、森林整備などによる適切な森林の管理により、熊が生活しやすい環境を作ることで、人の生活圏内に熊が降りてくることを防ぐことができます。2、熊本来の生息地であり、野生動物の保護・環境を保つ区域です。人間が熊の家にお邪魔する意識での行動が必要です。3、熊よけグッズの携帯。登山や狩猟などで立ち入る際は、熊鈴やラジオ、森林光、獣よけ線香、熊撃退スプレーを必ず携帯してください。4、食料品の適切な管理。熊に人間の食べ物の味を覚えさせないよう、ゴミや食料は匂いが漏れない袋で密閉して持ち帰ってください。干渉地域では、2項目あります。1、ヤブ払い、草刈りを行い、見通しを良くすることで、熊が排除地域に近づくことを防止し、ばったり遭遇などの不意の遭遇を防ぎます。ヤブ払い、草刈りは、熊の隠れ場所をなくし、人里への侵入意欲を削ぐために、最も効果的な対策です。2、干渉地域のヤブ払い、下草刈り作業にかかる経費をサポートします。ぜひ、地域全体での取り組みをお願いします。作業前に、必ず農林水産課までお問い合わせください。排除地域では、4項目あります。1、この地域における最大の目標は、熊を絶対に入れない、引き寄せない、定着させないことです。2、屋外に生ゴミを放置しないなど、誘引物、餌になるものの徹底排除。3、住宅周辺のヤブ払いを行う。また、家屋の施錠などを徹底し、侵入を防ぐ。身を隠す場所を作らない対策を行う。4、自分たちにできること。柿、栗の実は取る。必要のない柿、栗の木は伐採する。 詳しくは、と、お返し付きのアグマゾーニング管理実施計画の QR コードがあります。熊に出会わないように、そして被害に遭わないために。1、熊に出会わないようにする。5項目あります。1、ラジオを鳴らして行動する。2、複数で行動する。3、山道の曲がり方では、熊と遭遇することを警戒する。4、藪の濃いところでも、熊がいるかも、との意識を。5、爆竹を鳴らしてから山に入ることも、ありです。2、熊に出会ってしまったら、5項目あります。1、熊が遠くの場合、例えば20メートル以上。熊の様子を見ながら静かにその場から離れます。後ろを向いて走り出さないことが大事。大きな声などで驚かせない。熊が興奮して攻撃的になることがあります。2、近くに熊がいた場合、例えば10メートル以内でのお見合い。熊を驚かせないように静かに行動します。熊を静かに見守りながらゆっくりと後退し、熊との距離を取ります。熊が離れていけば閉めたものです。物を投げたり、大声や笛で威嚇してはいけません。反撃的に攻撃されることがあります。熊がこちらに突進してくることがあります。これは脅しの突進、ブラフチャージで多くの場合は途中で止まります。慌てて逃げ出すと本気で追われます。3、熊が襲ってきた場合。しゃがむかうつ伏せになり、首の後ろに腕を回し、脇を締めて首を守ります。熊の攻撃は顔面が多いので顔面を隠します。また、お腹も守ります。4、家や学校の周りに熊がいた場合。熊を脅かさずに、様子を見ながら建物の中に避難してドアを閉めます。警察や市役所に熊がいると連絡します。5、子熊がいた場合。近寄ったり写真を撮ったりせずにすぐに離れること。近くの母熊に見つかれば、私の子に手を出すな、と襲われます。目撃情報の速やかな通報をお願いいたします。万が一、熊を目撃したり、足跡や糞などの形跡を見つけた場合は、被害を未然に防ぐため、直ちに次の連絡先まで通報してください。岡谷警察署、電話230110、岡谷市農林水産課、電話234811、代表。注意、カモシカの見間違いが多発しています。これはカモシカです。注意。と、道路脇に立つカモシカの写真があります。情報をキャッチし、自ら身を守りましょう。と、2つの QR コードがあります。1、熊目撃情報、岡谷市 LINE 公式アカウント内。2、岡谷市鳥獣目撃マップ。問い合わせ、農林水産課、内線1482から1484。